こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボーレン13耳鼻咽喉科第1番は、医療情報科学研究所が編集する病気が見えるシリーズの耳鼻咽喉科領域を扱う。図版中心の医学学習書である。対象となるのは耳鼻副鼻腔口腔咽頭後頭頸部など、聴覚平衡覚、嗅覚、呼吸切過発生に関わる器官と疾患である。本書の目的は、病名や検査名を個別に暗記することではなく、解剖整理、症状、診断、治療の連貫を視覚的に把握できるようにする点にある。耳鼻咽喉科は対象臓器が狭い範囲に密集し、症状が隣接領域へ波及しやすいため、立体的な位置関係の理解が診療推論の土台となる。本書はその特徴に対応し、イラスト模式図、画像資料を用いて、病態を整理しながら学ぶための参照書として位置づけられる。医学看護医療系学生に加え、臨床実習や初期研修で耳鼻咽喉科を復習したい読者にも適した構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、耳鼻咽頭後頭を連続した解剖学的空間として理解する耳鼻咽喉科の学習では、耳鼻副鼻腔後頭を別々の器官として覚えるだけでは不十分である。例えば鼻腔と副鼻腔、鼻咽腔と耳管、中咽頭、牽引頭と後頭は換気排泄、酸性の広がり、症状の出現を通じて密接に関係する。本書のような図解型資料の価値は、この隣接関係を平面の文章ではなく断面図や模式図を通して空間的に確認できる点にある。これにより平耳閉管、咽頭痛、嘩声、尖下障害といった訴えをどの部位の異常として考え始めるかの基礎が作られる。さらに耳鼻咽喉科の診察では、観察できる粘膜病変と深部にある構造病変との対応を考える必要がある。位置関係を理解していれば、局所素眠がなぜ聴力平衡、呼吸発生、冷化へ影響するのかを説明しやすい。解剖図は単なる導入知識ではなく、症状、検査、治療を結びつける共通言語として機能する。領域横断的なつながりを先に抑えることが、細かな疾患知識を整理し混同を防ぐための実践的な方法となる。次に、聴覚平衡覚の障害、電音と感音及び前庭機能から整理する耳の領域では、外耳、中耳、内耳という区分と音が伝わる経路、神経信号として処理される経路を対応させる視点が重要である。難聴を扱う際には、音の伝達に問題がある電音系の障害と内耳や聴神経に関わる感音系の障害を区別する枠組みが、検査結果や治療方針を理解する前提になる。本書は耳の微細で複雑な構造を視覚化することで、鼓膜、中耳腔、耳小骨、出牛、残液管などの役割を病態と結びつけて学ぶ助けとなる。また、マイは耳鼻咽喉科で重要な症候だが、単に回転感として扱うのではなく、平衡感覚に関与するマイマー系と神経学的な鑑別を意識する必要がある。耳鳴、耳痛、耳聾、難聴、めまいはそれぞれ単独の病名ではなく、障害部位や経過を考える入り口である。図とともに整理する学習は、症候から構造へ戻り、そこから必要な診察、聴力検査、平衡機能評価の意味を考える循環を可能にする。検査名称の丸暗記ではなく、何を評価している検査かを理解する点に、この領域を学ぶ意義がある。さらに、鼻副鼻腔疾患では炎症、換気排泄、嗅覚の関係を読む鼻及び副鼻腔の疾患を理解するには、平鼻漏光疲労、顔面痛、嗅覚障害などを単なる症状の列挙としてではなく、粘膜の炎症、通気路の狭窄、分泌物の排泄障害という基準に関連付ける必要がある。副鼻腔は鼻腔に開口する換気腔であり、その開口部の状態は換気や排泄に影響する。そのため、アレルギー性の反応、感染に伴う炎症、慢性的な粘膜変化などを学ぶ際にも、局所の構造を把握しているかどうかで病態の見通しが変わる。本書の図解は、鼻腔と副鼻腔の配置、粘膜の変化、症状が生じる背景を対照させる学習に向く。また嗅覚は、生活の質や安全にも関わる感覚であり、鼻腔の通気だけでなく、嗅覚経路そのものの問題も視野に入れる必要がある。鼻疾患を風邪に似た症状としていっくりにせず、急性か慢性か、アレルギー性か、多作性、出血や疼痛を伴うかといった観点で整理することが重要である。こうした整理は、ありふれた主訴の中から経過観察だけでは済まない病態を考える基盤にもなる。そして、生化発生気道防御を支える咽頭と喉頭の機能から病態を捉える咽頭と喉頭は、食物や唾液を食道へ送る生化、声を作る発声、空気を通す呼吸、異物の侵入を防ぐ気道防御が交差する領域である。このため、咽頭痛、感染、咳、酸化困難、五輪などの症状は、局所炎症から神経筋機能の問題まで幅広い原因を持ちうる。本書を通じた学習では、口腔から咽頭後頭器官、食道へ至る経路を確認し、通常の尖下運動でどの構造がどのように働くかを理解することが中心となる。正常機能が分かれば、 声の変化が声帯周辺の異常を示唆し得ること、レイカの問題が栄養状態や五類性の呼吸器合併症にも関わることを構造的に理解できる。特に会や成果障害は症状の程度、持続期間、呼吸困難や体重減少などの随伴書面によって評価の優先度が変わるため、一般的な炎症との安易な同一視は避けるべきである。機能が密集する炎合同領域を図で学ぶことは、見える曲線を見ると患者が訴える生活上の支障を結びつける助けとなる。最後に、視覚資料を診断思考と臨床コミュニケーションへ接続する学び方、病気が見えるシリーズの特徴は、文章だけでは把握しにくい病態の因果関係をイラスト、図表、画像資料によって整理する編集方針にある。耳鼻咽喉科では観察範囲が限られる一方で、内視鏡画像検査、聴覚関連検査などを通じて得られる情報を統合する必要がある。そのため視覚資料は理解を補助する装飾ではなく、診療情報を読むための訓練素材になる。本書を有効に使うには、まず正常構造を確認し、次に疾患でどの部位がどう変化するかを見て、最後に症状検査対応を自分で説明する順に往復すると良い。例えば炎症性疾患、感覚器の障害、主要性病変を同じ見取り図の上で比較すれば、経過や必要な評価が異なる理由を理解しやすい。ただし図版の理解は実際の患者評価を代替しない。現実の診療では年齢、気温、時間経過、全身状態、緊急性を合わせて判断する必要がある。本書の実用性は、疾患を1枚の図として覚えることではなく、局所解剖病態、生じる症候、検査の目的を一続きの関係として再構成できる点にある。学生の試験対策だけでなく、説明の近似を整える臨床的な復習にも役立つ。結論として、本書は耳鼻咽喉科を初めて系統的に学ぶ医学、主学、看護、医療技術系の学生、並びに実習、国家試験、初期臨床研修の段階で局所解剖と主要病態を復習したい読者に向く、特に耳の細かな構造、鼻腔と副鼻腔の交通、咽頭喉頭における線化と気道防御の関係を、文章だけではイメージしにくい人に有用である。得られる実践的な利点は、症状から障害部位を考える入り口を作り、診察や検査が何を確認するために行われるのかを理解しやすくなることである。一方、本書は診療ガイドライン、手術手技の詳細、個別患者への治療決定を単独で担う専門書ではない。最新の推奨や実地の判断は指導医、診療指針、現地専門書で補う必要がある。その上で、本書が同分野の一般的な教科書や試験問題集と異なるのは、疾患名を網羅的に並べるよりも正常構造と異常、症候と病態を図像的に往復できる点にある。狭い領域に多様な機能が集まる耳鼻咽喉科では、この視覚的な統合が知識の断片化を抑える。学習の起点と臨床現場での確認用リファレンスを兼ねる一冊として価値がある。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。